て、今回もディレクターのソニアさんが、いらっしゃって、はい、くれました。
前回に続いてね。
はい。
はい、
うん、
あの、僕は密かにですね、あの、知恵の園の朗読会のシリーズがあるじゃないですか。
はい。
あれ、あれ結構楽しみにしてくださってる方が、いらっしゃってね、周りでね。
あ、本当ですか。
朗読会いいっすね、つって。で、なんか、あの、ある方がね、僕に連絡を取ってくれた後に、事務局から矢部聖子さんが返信をしたんですよ。したら、あの朗読会の矢部聖子さんがメールをくれたと思うとドキドキします、みたいなことを返してくれて、なんと聖子さんまでちょっとこう、知名度がね、かすかにですよ、かすかに上がって。で、そんな中で、ちょっと僕は、どうなるかわかんないですけど、あの、はい、なんかね、この、ポッドキャスト入門シリーズ、何なのかわかんないけど、そういう、シリーズものというのかね、僕らのやってる番組の中で、ソーミヤさん来ていただけるときは、なんかその音声メディア、ポッドキャスト系に興味のある方、特に配信する側っていうかね、で、割とね、同業者が聞いてるんですよ、ポッドキャストって。
同業者ってその情報発信してる方っていうことですか？そう。
だからポッドキャストをやってる人はやっぱ他の番組を聞くというのがあってね。で、まあちょっとこの一般の方とはちょっと違うのかもしれないんだけど、でもまあファン、聞く側、リスナーとしてもこの話は面白いのかなと思うので、ちょっとタイトルをね、ソミヤさん出るときは、ソミヤさんのポッドキャストほにゃららコーナーみたいな風にしてもいいかなとちょっと思ってるんですよ。で、ちょっとそれが飽きたら、またソミヤさんに別のお話を聞くシリーズみたいな感じにして、で、前回、伺って面白い話がたくさんあったから、今回もちょっとまた続きで聞けたらなと思ってます。
はい。はい、では、今回は、ソーミヤさんに、ポッドキャストだったり、その、ポッドキャストの配信の、配信にまつわるお話だったり、あとは、まあ、なんでしょうね、ラジオ業界で長いソーミヤさんから、その業界のお話だったりとか、いろいろ、その、音にまつわるお話をお聞きできればなというふうに思っています。
はいはい、一応紹介しましょう。まだ一言もお話しされてないんで、ソーミヤさんです。
おーい。
ソーミヤさん。はい、今日もありがとうございます、はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。はい。ではタイトルコールいきましょうか。はい。人はそんなに悪くない。
ほっこりしたつながりを思い出そう。
人間関係、知恵と、
ゾノ。
それでは今日のお話、始まります。知恵と、
ゾノ。ちょうど今ね、
はいはい、
あのちょっとバタバタしてちえさんのマイクのセッティングとか録音環境を今やってたんですけど、うん、そこ割とソーミヤさんとお仕事させていただく中で、あの、うん、音の質というのかね、をこだわってらっしゃるっていうのがすごく僕はあの共感できるというか、いやそうだよねっていう、うん、で前からね、なんかね、動画の YouTube の音はそんなに悪くても気にならないんですよ、実は。見ながら聞いてると。うん、でも、うん、ポッドキャストって耳だけで聞くじゃない、
うん、
で、音って、なんかこう、五感の中で、割とすごくうるさいっていうか、好みが、質にこだわる、感覚じゃないかなと思ってるんですよ。うん、匂いとか味もそうだよね。で目は割とアバウトでいい、だからあのなんつうのかな、動画の画質とか落としてもそれほど気にならないんだけど、音ってちょっと悪くなると音楽とかでも、気持ちよくないんですよ、やっぱり。だから割とそのこういう音声メディアって実は音大事なんじゃないかなっていうとこをちょっと今日聞きたいなと思ってたんですね、うん、いかがでしょうか、その辺。
なるほど。いや、うん、まさにその通りで、
うん、
まあ、実は、YouTube もですね、売れてる YouTuber の音はおしなべていいんですよね。
いいんですよね。うん、
そうなんです。
うん、
でね、これ、YouTube の動画の作り方みたいな、そういう、また YouTube 動画があるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのを、でも日本のやつを見てると、どういうソフト使って、どういうふうに動画を編集するのかとか、そういう話が多いんですけど、
うん、
アメリカのを見ると、 あのまず音を良くしろみたいな話をしてるやつが非常に多くて、で絵なんか汚くても大丈夫なんだと、音を良くしろみたいな、そのくらいまで言ってたりするんですよね。で YouTube っていうのは動画ついてますけど、あのなんだ、自分たちの動画を見てくれる人たちのことを YouTuber はリスナーって呼ぶじゃないですか。
はいはいはい。
なのであの非常にラジオに近い感覚、動画はあるけれども、っていう部分があるのを、まあ、あの体験的なのか何なのか彼らは気づいていて、で、リスナーと呼んでんじゃないのかなと、まあ、勝手な想像なんですけど
、
はい、思ってはいます。でその音がね、あの良くないとあのダメっていうのが、そのいろんなこのポッドキャストとか、そう聞いていってもらうと、まあ、気づくんじゃないかと思うんですけど、音が悪いやつってちょっと聞き取りにくいようなポッドキャストとかあると、その聞くのが疲れるので、聞いてるのが辛いんですよね。聞き続けられなくなってくるんですよね。例えばこう遠くっていうか、そこの前で話しているのを、あの手元のカメラで撮って、その手元のカメラのマイクでその音を収録しているようなんだと、音も遠くって、周りのノイズも多いし、何を喋ってるのかを聞き取るのは結構聞こうとしないと聞けないんですけど、そういうのって疲れてて長く聞いてらんないんですけど、きちんとこう声が取れてるやつは、あの聞いてるだけでも心地いいというか、
はい
はい、そういうところがあって、あのまず聞いてもらう、続けて聞いてもらうっていうのにいい音っていうのは、あの、まあ、最低限必要っていう、まあ、僕はそういうふうに考えているんですけどね。
そうですよね。あの一番手軽なやつって、あのアンカー使って iPhone でこのままこう録音するっていうのが、お手軽じゃないですか。
そうですね。
だからあれはあれでどこでも撮れるし、誰でもできるっていう、こうメリットはあると思うんですけど、割と結構聞いてほしいなって作る場合はもう一個行きたいところですよね。そこからこだわって。
そうですね。そうですね。
はい、何を用意すればいいですかね。あんまり高い予算は多分きついと思うので、最低このぐらいはやりましょうぐらいの線の紹介ができたら面白いかなと思うんですけど、
あのどうだろうな。まずその USB でパソコンとかに直接つなげるようなマイクを、が売られています。
はい。
で、Amazon なんかで探すと、まあ、結構数千円ぐらいからあったりするんで、で、まあ、僕もちょっとそれ全部を試すことができないので何とも言えないんですけど、まあ1万円ぐらい前後ぐらいの値段のやつだったら、まあ大抵そこそこの音質っていう感じがするんで、そういうのを使うというのも、あの一つの手かなと。はい。それからあの、ボイスレコーダーみたいな、やつがあるんですけど、そのボイスレコーダーのちょっといいやつ、
あのコンパクトのこのマシンですよね、IC レコーダーみたいな、
IC レコーダー、そう、ボイスメモみたいなことで売ってたりもするんですけど、はいはい、そのまあボイスメモっていう名前のやつはあまり、あのなんだ、メモ的に録音できればいいっていう最低限の音質しか、なかったりするんですけども、その、PCM レコーダーとか、
PCM レコーダー、
はい、音楽録音ができるみたいなやつだったら、はい、あの音質も非常に、あの高いところに設定されてるんで、そういうやつを1個買う。でそれもまあ1万円切るぐらいから、あの、あるので、いろんなメーカーが出してるので、そういうのを1個買って、それで録音すると、いうのも、あの、いいかと思います。はい、で、あとは、その、レコーダーと、あの、実はもっと大事なのは、その、録音する環境、場所。
ほうほうほうほう。あ、部屋ってことですね。
部屋ですね。
はい。
はい。
うん。
あの まあ、外でこういう場所で録音してますというその、ノイズが一緒に入ってっていうのに意味がある場合はそれはそれでいいんですけど、
うん、
そうではない場合は、うん、そのノイズができるだけ入らないようにということを、うん、気をつける。だから、まあ、そこそこ静かな部屋、
静かな場所ですよね。
そうで、響きがない方がいいです。
うん、
一般にその会議室とかだと、うん、普通に自分がそこで喋ってる時は実は、うん、あんまり気づいてなかったりするんですけど、うん、少ない人数で会議室とかにいるとすごいこうグワングワンに音が響いていて、
うん、
その音って後で自分で聞いてみると分かりますけど非常に何を言ってるのか聞き取りにくくなるんですよね、
はいはい、気持ち悪いですよね、
はい、
あれね、
はい、なので響きの できるだけ響きの少ない部屋で、うん、で、うん、まあ、静かさはまあそこそこ静かなら、
うん、
今はですね、編集の方でノイズリダクションとかもあったりするんで、
はいはい、
まあ、なんとかなったりしますし、まあ、少々の下でこうなんかゴーってなってるぐらいなノイズだったらまあ無視できるので、
うん、
はい、
そんな完全防音の部屋とかまでは必要ないですけど、
うんうんうん、
はい、そういう場所選びは大事ですね。
大事、
うん、はい、であとはもうマイクの使い方、
うん、
はい、それめっちゃ私も何十回も多分宗宮さんに言われてるから、
はいはいはいはい、大事なポイントですよ。
それは すごい大事です、うん、すごい大事ですそれは、
はい、そうなんです、
うんうん、もう身をもって
そう、あんまり遠くに置くと、はい、やっぱり自分とマイクの間のにあるもののノイズがいろいろ入ってしまうので、
は
い、
空気ですからね、
うん、
音はね、
そうなんです、うん、だから近くに、うん、割と近くに置くっていうのが大事で、それはだからどの辺に置いたらどんな感じだっていうのは試しで録音してみればいいと思うんですけど、
うん、
はい、であとその、自分で録音してみれば分かると思いますけど、
うん、
普段気にならない机の上のものを動かそうとか紙をペラペラやる音とかって
コトンとかね、
はい、うん、結構入るので、
うん、入りますね、
はい、なのでそういうものがどのくらい入るのかっていうのは録音して試してみる、うん、あとは、録音するときにそのイヤホンのアウトがあると思うので、う
ん、
そこからちょっと大きめに音を出して自分でそれ聞きながら
盛り出しながらね、
うん、はい、
うん、
やるとあ、うん、こんな些細な音も入っちゃうんだっていうのが、
うんうん、
はい、分かりますか。で喋ってる時に何かガサッてやっちゃったら下であ、うん、入っちゃったと思ったらそのノイズが入っちゃったら前からやり直せばいいので、
うん、はいはいはい、
はい、そういうことにも役立ちます。なので、うん、できれば自分が喋って録音してる音は自分の同時に自分で聞きながら録音するっていう、
うん、うん、
そういうところが大事かなと、
うん、
はい、
いやこれもっとちゃんとお時間あるときにすごい詳しく聞きたいですね。
いや今詳しく聞いたじゃないですか。
違うんです、例えばです、多分お二人とか聖子さんも多分そういう録音多分私より全然詳しいと思うんですけど、
うん、
私なんかその聞きながら録音とかもちょっと調べてやろうとしたんですけど、うん、なんか全然できなくてです、結局だから はいはい、やり方がいまいち分かってないんですね、ずっと。なのでその普通にズームで会議するみたいな感じで毎回毎回これ収録したりはしてるんですけれども、
うんうん、
ちょっと今日はあまりお時間があれだからありかもしれないですけど、あれしか言ってないけど
ちょっとね、ソビアさん今日後ろに予定があって
そうさ、
今ちょっともう結構押しながら喋っていただいてるんですけど ね、
そうなんですよ、ですね、ちょっとまたね、はいはい、お願いします、はい、
PCM レコーダー、小型のレコーダーとかを用意してやる場合は簡単で、うん、そこに必ずヘッドホンアウト、うん、イヤホンアウトがついてるんで、
うん、
そこにイヤホンを挿して聞きながら録音すれば、
うん、ああいけますね、
うん、はい、
聞きながらですよね、
はい、
でこうするんですよね、
そうですそうです、
慣れると、慣れるとですね、慣れると、このマイクの声を、ヘッドホンで聞かないで喋るのは本当に難しいなと思います。
マイク、
そうそう、逆に不安だと思います。
目隠しして歩いてるような感じ。マイクの声をモニターしながら、喋る声を調整したり、声色っていうんですかね、音程みたいな感じ、あーなのか、あーなのかを自分でこう、チューニングしてるんですよ、喋りながら。でそうすると、一定のって言ったら変ですけど、 こう自分が心地よいなと思う声をこう出し続けることができるんですよね、
う
んうんうん、これが割と、まあ、歌も同じなんだけど、
そうですね、
だから僕はコールがなきゃできない、
最初自分の声を聞きながらっていうのはすごく変な感じだと思うんですけど、うん、そう慣れると逆にそこがちゃんと聞こえてきて、うん、で例えばあの自分の声の調子があの、うん、あれ今日いまいちだなっていうのをそうやって聞いて初めて気づくとか、
うんうん、
それからもうそれこそさっきの技術的な問題でマイクが離れたらどんな音で、うん、近づいたらどんな音でっていうのも分かりますし、
うんう
ん、はい、で喋ってる時にあのあマイク遠くなっちゃったっていうのもその瞬間に気づくので、
うん
うん、
使い方ちょっとあミスったっていうような部分が聞きながらやってると、うんうん、あのすぐ分かるようになるんで、
うんうん、
それはあの習慣にしてあの慣れていった方が、
うん
うん、クオリティの高い録音にはなっていくかなというふうには思います。
じゃあ最後に一個だけお二人に質問していいですか？じゃあお二人今普通にイヤホンしてるじゃないですか、
はいはい、
右から自分の声、左からは私の声が聞こえてるんですか？
両方自分の声、全員の声が私はでも、
はい、聞こえてるんですか？
そうそう
です、もちろん。そんなあれがあるんですね。なんかちょっと調べてみます。
普通にそうなるから大丈夫。ズームにつなげば。
じゃあ私今自分の声は自分の声、口から出た声はそのイヤホンを通さずに耳で聞いてる感覚があるんですけど、うん、実際はそうじゃないんですか？
ズームとかだとズームの音声を聞いてると自分の声はあの自分のイヤホンには返ってこないです。はいはい、だから僕今あの、録音機の方もこれにつながってるので、
うん、
だから聞こえてますけど、
うん、僕はマイクに直接ヘッドホンアウトがあるからそこから聞いてる。
そう、そういうことですね、
うん、
はい、
ちょっと私もそのヘッドホンアウトっていうやつを調べてみます、はい、自分の今使ってるマイクなんかそのわかりました、はい、これぜひねあの聞いてる方もその音にこだわりたい方、うん、結構たくさんいらっしゃると思うのでです、ぜひぜひソーミヤさんいらっしゃるときはまたこの音の続き、音の話の続きっていうんですか、結構そのちょっとマニアックな機械の話とかも聞きたい方結構いらっしゃるんじゃないのかなと思うので、
う
ん、そのあたりもぜひぜひお聞きできたらなと、うん、はい、知恵と
ソーミヤ、
本当は僕はもっとコンテンツのね内容の方に行きたいんですけど、うん、まずはねここは絶対押さえた方がいいと思うんですよ、うん、いい音で撮るっていうのはね。いや
そうです、本当に私もこれを機会に、うん、ソーミヤさんに言われてることできてないから未だにちゃんとできるようにします。
ちょっと復習するとね、はい、1万円ぐらいのマイクを買う、うん、それから、
USB 接続できるやつ、
ね、USB 接続、もしくは PCM レコーダーっていう独立したレコーダーで撮る、それから、まあ、ヘッドホンを聞いて自分の声を聞きながら撮る、うん、それから部屋ですよね、反響の少ない部屋で撮る、だから和室とかいいんですよね。
和室結構いいと思います、
ね、はい、うん、で何でしたっけ、そんなもんかな、
まうん、マイクのその音、口の近さというか、
近さね、
はい、
うん、
そうですね、
まあ、そこをだからヘッドホンで聞きながらちょうどいい音にこう近さをね、うん、自分で取りながらやるんですよね、これきっとね、このぐらいかなみたいな
ね、
うん、オフというんですけどね、離れるか近づくか、
そうそう、
うん、このあたりが今日のポイント
、はい、
いやこれめっちゃ面白いと思います、ほんまに
すごい
面白いと思います。
しかもねその、あのまあ、プロの方なので、はい、ラジオをやってらっしゃるプロの方のこういう解説っていうのはそう簡単には聞けないだろうな、
いや聞けないですよ、うん、ほんまに、ま
あ、多分お金払ってあの習うようなことなんでね、はい、すいません、はい、ソーミヤさんちょっとお忙しいところ時間も押してしまって、
はい、本当に申し訳ないです、うん、ソーミヤさん、
またちょっとこのシリーズやりたいんで、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
お付き合い
ぜひぜひよろしくお願いします、はい、
今度まあ、
はい、
ちょっと、
はい、質問ある方が、ね、いたらね、ぜひ、
あそうですね、
あ、
う
ん、ぜひぜひぜひ、うんうん、
あのポッドキャストにまつわる、まあ、配信する際の質問、うん、内容、はい、機材、うん、準備いろいろね、
はい、
受付中ということで、
はい
はいはい、概要欄のお便りの方からお送りいただくか、うん、まあ、あの Spotify とかだったらコメント欄でどんどん入れていただいてもいいので、うん、どしどしお気軽に、はい、ソーミヤさん宛てにメッセージください、
はいはい、
では 今夜もほっこりした夜をお過ごしください。さようなら。
さようなら。